今日はヨハネの福音書第5章1節から18節です。このところでは憐れみによる癒しが語られています。イエス様は1節を見ますと、ユダヤ人の祭りの時にエルサレムに登られたと出てきます。そして2節にヘブル語でベテスダと呼ばれる池があるとあるわけですけれども、この池は非常に特殊な池であったわけです。3節を見ると、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。なぜこんな人たちがこのベテスダの池に集まっているのか、それはその池の中にこの入ると、この癒されるということが起こったわけです。ベテスダというこの言葉は、恵み、憐れみの家という意味があるわけです。人々はその水がかき回せるのは、御使いが降りてきて、そして水を動かす、そしてその時に一番最初に入ったものが癒される、そのように信じてそこに集まっていたわけです。ところが5節を見ると、38年も病気にかかっている人がいた。その人にイエス様は6節を見ると、良くなりたいかというふうに言われたわけです。もちろんこの人は良くなりたい、そういう願いを持ってそこに身を横たえていたわけですけれども、しかし38年、それはもう人生の大半であるわけです。もう自分の人生のほとんどが病気で、そしてそこから動いていくことができない。その人に、なんとイエス様は良くなりたいかと言われたわけです。もちろん良くなりたいのに決まっているわけですけれども、しかし彼の心の状態はどうであったのか、それは7節にこの答えている言葉が出てきます。水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきますというふうに彼は答えたわけです。普通であるならば、良くなりたいのかと言われて、良くなりたいですというふうにこの反射的に答えられたらいいんですけれども、しかし彼のその心の中には、この人がいない、自分を世話してくれる人、助けてくれる人がいないから、自分はもうこのまま寝たきりになっている。そして行きかけると他の人が先に降りていく、それが彼の心の現実であったということです。彼が頼りとしているのは何かっていうと、人を頼りにする、そして自分にはできない、そのことが彼の心を支配しているということであったわけです。病気というこの漢字を見ると、気が病むというふうになっているわけです。病は気からというような言葉もあります。ですから気持ちの持ちようによって、私たちは変わることができる。しかもイエス様は、良くなりたいかというふうに言われたわけです。お前はダメだというふうには言われなかった、不信仰だというふうには言われなかったわけです。良くなりたいかというふうに呼びかけられた。ですから大事なことは、このイエス様が言われるということであるわけです。自分に向かって言われる、そしてその言葉に対してどのように応答するのかということが大事なところであろうかと思います。この人は7節でいろいろ言い訳をしたわけです。そして自分の現状を述べた。しかし大事なことは、神の言葉を聞き、そして神の言われる通りに従っていく、その信仰が 必要であるわけです。イエス様は病を癒されるときに、あなたの信仰があなたを救ったのですということをたびたび言われたわけです。その信じる気持ちが実は自分を奮い立たせ、そしてまた神様に従っていくときに神の栄光を私たちは体験することができるということであるわけです。イエス様は8節を見ると、彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。9節にすると、すぐにその人は治って床を取り上げて歩き出したと出てきているわけです。彼はそのことを信じた。そしてイエス様が言われる通りに彼は行ったということであるわけです。このような癒しは聖書の他のところでも出てきているわけです。例えば中風の人もイエス様に従っていった時に床を取り上げていった。また使徒の働きでも、この足の苗た人が門に座っている時に、この同じような言葉を言われて、その人も立ち上がったというようなことがしばし出てきているわけです。ですから今日神様の御業が行われる、それは私たちにも神の御言葉が自分の心の中に与えられていくときに、そしてその神様の言葉に応答していくときに、私たちは癒され、そしてまた立ち上がっていくことができるということを体験するのではないかと思います。しかしまたそこに反対する者たちが出てきます。10節にユダヤ人たちが、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていない、否定的なことを言ったわけです。安息日は一体何のためにあるのか。それは人のためにあるということです。まず心に安心が与えられる、そしてまた新しい活力が与えられる。その当時の安息日は土曜日であったわけですけれども、イエス・キリストが死の中からよみがえれてから、安息日は日曜日に変わっていったということです。そして今日私たちは、日曜日っていうのは神の御言葉を聞く時である。そしてまた私たちは自分の弱さから脱却して、主の御言葉に従って立ち上がっていくということであるわけです。それが私たちにとっての誠の魂の安息であり、そして新しい力をいただいて新しい週を始めていく、そこに大きな意味があるわけです。17節を見ると、イエス様は、私の父は今に至るまで働いておられます、それで私も働いているのです。父なる神様は働かれる、人を癒し、そしてまた心に平安を与えてくださる。そしてイエス様はその父なる神様に従って自分も同じようにしているということを言われたわけです。しかしユダヤ人たちは18節を見ると、ますますイエスを殺そうとするようになった。なぜか。それは神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。そのことの上にユダヤ人たちはイエス様を亡き者にする。ところがイエス様ご自身は神そのものであられたということであるわけです。ですからたとえ十字架にかけられて殺されても、死の中からよみがえることができた。もうそれができるのは人ではなくて神様しかできないことであるということです。イエス・キリストこそ救い主であり、そしてまた全能の神ご自身である。私たちを癒すことができ、また力を与えてくださる方であるわけです。14節のところを見ると、イエスは宮の中で彼を見つけて言われたとあるわけです。それはおそらくこの癒された人がこの神殿にやってきて、 感謝を捧げたんではないだろうかと思います。そしてイエス様は、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないと言われたわけですけれども、もう罪を犯してはならない。じゃあ彼はどんな罪を犯していたのか。38年間寝たっきりです。悪いことを行おうと思っても体が動かない、麻痺している。じゃあその罪は何かっていうと、心の罪であるってことです。その心の罪は七つにあった、自分を池の中に入れてくれる人がいない、そしてまた自分がしようと思うと人が先に行ってしまう、もう不信仰の罪、不従順の罪。しかしイエス様は、起きて床を取り上げて歩け命ぜられるわけです。不信仰とは何か、神の言葉を聞かない、そして従っていかないということであるわけです。ですから信仰とは何か、まだ見ていない、なされていない、しかし神様の御言葉を聞いて、そして信じて立ち上がっていく、歩いていくということであるわけです。私たち自身も、もう一度自分がどのようなところから救われたのか、またイエス様は私に何をしてくださった方であるのか、そのことを信じて私たちは主に従っていくものとさせていただきたいと思います。